はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
ね、今日もまた私喉がれしておりまして。
ね
え、うん、
おへそ出して寝たんだ。
そう、繊細だからすぐ風邪ひいちゃうの
子供
すいませんね、ちょっと聞きづらかったら申し訳ないです。
はい、
はい、ということでやっと、昨日こちらも大雨が降りまして、一日中
梅雨らしく、
梅雨らしくでもピタッと、
アジサイが元気になりました。
アジサイ本当かわいそうやね。
ねえ、かわいそうでしたね。
あんな綺麗なのに、やっぱりちょっと濡れるといいんですよ、あれね。
うん、雨降ると元気になるらしくって、
なんかこうツヤツヤしてね。
ねえ、
うん、これが降ってあげてほしいですよね。
はい、
はい、ということで、この間終了したのが、初めての鎌倉の勉強会。
はい、旅のチャンネ
ル第1回盛況のうちに終わりましたという
ね。なんか日記読ませていただいたけど、楽しそうでした ね。
写真も載ってたけど、
うん、
やっぱ鎌倉って僕行ったことないんだけど、ええねんね。
ねえ、
いや、あの自然があり、海もあり、
うん、
でまた雰囲気がもう昭和のまま残っているところが多くて。
ああ、そうですか。
うん、なんかその時間的なこう流れが違うみたいですよ。
うん、
ぜひ、海が近いらしいんで竿を持ってね。
はい本当ですね。
一度、ぜひ泊まりがけで参加しようと思ってます。
はい、
はい、フラットさん第2回が、7月の22日の土曜日ということで、はい、近々テイクオフで、また告知があると思いますので、
はい、
もうぜひぜひ、鎌倉の、ね、大自然というか、
うん、
を生かした勉強会、
はい、
ね、
はい、
ぜひ体験していただきたいと思います。
はい、はい、
それと大阪はよしさんの SBC なんですけども、
はい、
来月は7月は16日の日曜日、
うん、
それと30日の日曜日ということです。
はい、
はい、もう毎回行ってる方もいらっしゃいますし、
うん、
新しく始める方もいらっしゃるようで、
はい、
はい、まずはグループレッスンからということでね、ぜひね、気楽に面白い方なんで、よしさんも。
そうですか。
うん、もう本当に、言ってることと容姿の、うん、もう見た目のギャップがすごいというね。
あ、面白そうですね。
うん、あの方なんでね。
う
ん、ぜひ、ぜひぜひよしさんのとこ行ってみてください、一度。
はい、
はい、それと、あ、いいなと思ったらまずぜひ通ってみていただきたいと思います。
うん、はい、
はい、それとですね、うん、先週再開させていただいた、
はい、
朝刊応援メール、
朝刊、うん、メールが ね、毎朝来るの楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、浄化してまっかというね、
はい、
メールが行くわけなんですけども、ですね、今そろそろ177回あたりから、
うん、はい、
この関連の新しいシリーズが始まるんですけども。
あ、そうですか。
はい、これがですね、人生、
はい、
後悔あるあるというね。
うん、
後悔っていうのはやっぱ悔い改めるという、
悔い改め、後悔ね。
そうなんですよ。うんうん、でね、まあ、その、まあ、死を目の前にこうちょっと迫ってきた、まあ、70代、うん、80代、
はい、
ね、のご老人の方とか、うんうん、やっぱ余命を宣告された、
はい、
週末を迎えた方とか、うん、皆さんのお話をずっとまとめた本とかが僕3冊買いましてね。
そうですか。
うん、なんで買ったかというと、まあ興味があるんですよ。
うん、
あのやっぱり自我が最後の最後にどんなことを後悔するのか、
うんうん
うん、というのはもう、これは観念にしたらね、
はい、
我々なんか我々ってなんか自我ってまだまだ寿命って先のような気がしてるんですよ。
そうなんです、
ね、あの余生というのが
本当に、まあ、自分だけはね、
そう、でもね、
別と思っちゃってますよね。
生まれたらもう余生なんですよ、本来は。
本当ですね、カウントダウンですよ。
そうです、そうです。だから、常に後悔しないように、
うん、
生きるべきなんですけども、
はい、
まだ先やろうみたいなんでね。
うん、
うん、
あかんあかん、
うん、そうそうそう。だからね、あの後悔するのはもちろん自我の、まあ、ないものねだりとかね、
うん、
そういうのもあるんですけども、
はい、ま
あ、知っておいて損はないかなと。
そうですね、
うん、
それは、まあ、ありがたい、そういうのね、うん、先に。
そうなんですよ。でそれを前もって浄化ワークしとけば、
はい、
うん、その辺の、 ストップをかけた観念が落ちればね、
うん、それを楽に生きれるし成仏できそう、うん、
そうやっちゃうようになるし、
うん
う
ん、
そしたらもうやったよねってことで後悔も出てこないやろうし、
そうですね、う
ん、だからねちょっとこのシリーズをぜひちょっとしっかりやりたかったんで、
うん、
177回あたりから始まると思っておいてください。
はい、楽しみです。
原稿はほぼ書き終わってるので、今回は、続けるそうです。
これを機にテイクオフに入るか増えるといいですね。テイクオフコースに入ってないと来ないんでしょ、これ。
あ、これは教材だからね、テイクオフ、
ね、
うん、だからそうやね、毎日こう浄化ワークをする習慣づけ、
そうそう、一人でね、うん、やられてる方も時々いるんだけども、うん、やっぱり一人旅だと迷いやすいので ね、
そうなの
ね、こういうところに入るといいっていう声もよく聞きますよ、最近。
そうやね、だから毎日、うん、毎朝7時に届くので朝のね、これは浄化ワークを実際やる観念リスト と、
はい、
浄化小話ということで、
うん、
まあ、観浄化にまつわるいろんな話をしてますので、
はい、
はい、つかず離れずっていうことができると思いますので、
はい、
ぜひね、これを登録してみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先週の出来事です。1時間近く音禅をやった後でベッドにゴロンと横になりました。しばらくすると意識が部屋いっぱいに広がっていくような感覚がやってきました。最初はとても気持ちよかったのですが、私がいないことに気づくと急に恐ろしくなりました。足立さんも同じような体験をされていますか？このまま音禅を続けても問題ないでしょうか？
はい、ありがとうございます。
はい、
僕もね、M さんと同じような体験がありましたし、
はい、アン
ジュさんもあった言ってましたわな、そういえば。
そうですね、
うん、
結構こういう体験されてる方聞きますよ。
ああ、そうだよね、
うんうん、
うん、でね、私がいないことに気づくと急に恐ろしくなりましたと書かれておりますが、
はい、
まあそもそもね、私という個人は、
はい、
まあ存在していないと、
うん、
うん、我々の本質って純粋なる意識であって、
はい、
今ね皆さんが見て感じている世界、
うん、
あると思うんですね。
はい、
それがそれ自体なんですね。
うん、それがそれ自体、うん、そうですね、うん、
その我々の本質というのは見て感じている世界であるということです。
はい、
うん、その中にもちろん自分の思いとか感情も入ってるんやけども、
はい、
うん、だから意識の中で個人的な思いや感情が現れては、
はい、
消えていく。
はい、そうです ね、 ね、
それを1日に、
うん、
こう何万回、
はい、
ね、十何万回と繰り返してるんですね。
そうですね、
うん、人間はその繰り返しを私だと、
うん、
思い込んでる。
そうそうそう、
うん、
記憶を再生してはね、自分を演じて毎日、
そうそうそうそう、
やってる感じですよ、
うん、私はずっといるわけじゃないわけですよ、
うん、うん、
でもなんかずっといるような感じになってるわけでしょ。
なってます、
ね、なぜそんなことになるのかって話なんやけども、
はい、
チカチカ点滅してるライトをちょっとイメージしていただきたいんですよ。
はい、
ね、たまにどっかにありますよね、うんうん、工事現場とかね、
はい、
うん、で点滅ということはライトがついている時と、
うん、
ついていない時がある。
はい、
ね、普段思考と感情のライト、
うん、
ね、思考と感情をライトとすると、
はい、
ついている時のが圧倒的に長くで、
うん、
ついていない時っていうのはとても短いんですね。
うん、
うん、ほとんど考えている。
ああ、そういうことですね、
うん、でなんか感じたり嫌だなとか、はい、楽しいなとか、
うんうん、うん、 どうしようかなとかね、
そうだからね、
やっちまったなとかやってますよね。そう、
うん、合間合間に実は隙間がちゃんと空いてて消えてるんだけども、
はい、
そっちにとらわれてる意識の方が長いので、
続いちゃうんですね。
私がね存在してるように錯覚してしまうんですよ、
うん、
本当は点滅してるんだけどね、
あ、
いたり、うん、いたりいなかったりいたりいなかったりしてんねんけども、うん、いる時の方が長いんでね。
そうですね、
うん、で慢性的にストレスを感じるとね、心を病むということもあるわけなんですけども、
はい、
あの脳がね機能障害を起こしていない限りは、
うん
ね、今この瞬間の感覚に意識を合わせるメソッド、音禅なり座禅なり瞑想太極拳、
はい、
ね、吉田の SBC もそうやけども、うん、それをライフワークにすることで回復が期待できるんですね。
そうですね、
そうなんですよ、
これね、
なぜなのって言われたら、これねちゃんと理由がありまして、
はい、
今この瞬間の感覚と意識が一つになっている時って、
はい、
先ほど申しましたこの思考と感情のライトが消えてるんですね。
うん、
うん、ライトが消えてる時は私は存在せず、
はい、
私の苦しみも、
うん、
私の問題もありません。
そうですね、う
ん、ですからシーンと静寂ですよね。静寂と、
うんうん、はい、
絶対的な安心感、
はい、
うん、裏がない安心感ですね。
そうですね、
それがね世界を包み込んでね、
うん、うん、
心身ともにすっかり癒される。
うん、うん、
でもね M さんのようにね、
はい、
ゴローンと転がった時、何も予期してない時にね、
うんうんうん、
急にこのライトが消えてしまうと、
はい、
ライトがびっくりしちゃうんですよ。
うん、
うん、なんで私消えてんのって、
うん、
私がいないと生きていけないじゃないかと、
うんうんうん、
そんな感じになるわけなんですけども、
で
もね気づいた瞬間にすでにライトは点灯してる。
そういうことですね。
そうなんですよ。
そうそう、
うん、だからこそ不安や恐怖やってくるんですね。
そうですね、う
ん、ライトついてへんかったら、
うん、点灯してるからだ。
そう、不安も恐怖もありませんと。
そうですね、
うん、だからねこのままで続けても問題ないでしょうかということなんですけども、
はい、
これ特に問題ないです。
はい、
うん、無思考の状態を日常的に体験していく、少しずつね、
うん、
だんだんとね私がいない世界に慣れていくんですね。
はい、
うん、ですから非日常的な体験も繰り返していくことで日常的になっていく。
はい、
うん、お化け屋敷も10回行ったらどうでしょうか。
慣れてくる。
慣れてくるよね。
うん、うん、あここだねみたいな、
あだからもうすぐ出てくるよねとか
出てくるね、来たねみたいな、
うん、でちょっと目も慣れてるから、
そうそう、う
ん、別にもう怖いやーってならないんですね。
そうですね、
うん、ですからね、ライトが消えた時にやってくる恐怖の正体、
うん、
実はライトです。
うんうん、
うん、消えたことじゃないんです。
そっか、ライトなんだ。
ライトなんです。ライトが現れたからなんですね。
そうですね、
ですからね恐怖の中身は空っぽ。
はい、
うん、何か恐ろしいことが実際に待ってるわけではなくて、先ほどお話しした通り、
はい、
ね、存在していない私が、
うん、
存在していない事実に、
うん、
ただ驚いているだけなんですね。
うんうん
うん、
ライトつけてね。
そうだからね、映画バニラスカイ、
はい、
何度かお気楽でも紹介させてもらったけども、
はい、この
ラストシーンと同じなんですが、
うん、
ね、精神科医、
はい、
ね、実は自分が存在していなかったんだということを知らされて、パニックになるんですね。
うん、
うん、でも最後はその事実を受け入れ、
はい、
ね、すっかり安堵した表情になる、
うん
うん、これでいいシーンなんですけども、
うん、
まだ見たことがないという方はですね、
はい、
ぜひ 2,3 回見てください。
2,3 回 ね
1回やと分からないんですよ、
うんうん、娘が大好きでね、
あ、そう、
しょっちゅう見てたのをねチラチラ見てたんですけどね、分かんないですよ、
う
ん、
そうでしょ、
古いのと新しいのとありますよね。
ああ僕はね古いのを一回見ただけなんですけど、新しい方が僕は面白いと思ってます。
やっぱりね、
うん、
古い方をね見てた時もう本当意味分かんなくてね、新しい方がまだ分かりやすいなと思いました。
そうトム・クルーズの方ね、
う
ん、
そう、
これはね本当僕も DVD 買っちゃって、
買っちゃったんですか。
買っちゃったんですよ。たまに見るんですけど、うん、もう今500円ぐらい売ってんちゃいます。
そうですか、
中古やった
ね、じゃあ買っちゃった方がいいですよね、
うん、いいですね、
トム・クルーズの方を、
はい、 ぜひ見ていただきたい。いろんなことに気づくと思います。
はい、はい、
ですからね、究極の至福というのは、存在しない私がたまに感じる幸福感ではなくて、
はい、
なんか手に入れたわー嬉しいなっていう幸福感ではなく、そもそも誰も存在せず、ね、全てはね、自分のこの意識の中で起こってる現象に過ぎないというね、
はい、
その事実に出会うことなんですね。
ああ、本当そうです。
そう、だから生きている、死んでしまう、ライト点滅、
ね、
安心した心配だ、ライト点滅、
ね、はい、
不安だ苦しいな、これもライトなんですね。
そうだったんだね。
そう、いろんな思いや感情がやってくるわけですけども、
はい、
結局のところ自我ライトがついたり消えたりするだけ、それだけなんですよ
ね。
ですからね、常にそのライトの点滅に気づいている意識があります。
はい、
ね、ついてようが消えていようが、何も影響を受けることがなく、
はい、
ずっと変わらない意識ってあるんですね。それこそが我々の本質であり、
はい、
本当の自分です、はい、その事実を音禅や瞑想、太極拳 SBC、
はい、
いろんなメソッドがその事実を教えてくれるので、
はい、
何か一つ選んでください、
はい、
まずは一つ極めましょう、
はい、
ただしね、無理にやる必要もない、M さんのようにもちょっと怖いなと思ってるんであったら、M さんのペースで、
はい、
やっていただきたいです、
い
くらね、音禅や座禅やったところで、
はい、
思考や感情がもうやってこなくなるってことは絶対にないです。
それはないですよね。
ないです。あのブッダでさえ、大悟した後で、
はい、
ちゃんと我に返るわけですから。
そうですね、
もうこれはもう安心してください。
はい、
僕も、そういうことありましたけども、僕はね、わで驚いたのは1分以上思考が出てこなかった時あるんですよ。いや本当に消えて、
はい、
このままずっと思考出てこないのちゃうかなと、もうシーンとしっぱなしでさ。
そうですか。
あの感覚はあるんです、見てるんで、意識として、感じてはいるんだけども、このうるさいやつが、
はい、
全く出てこなくなって、だからその時ちょっと焦ったんですね。
そうですか。
大丈夫かなと思って、それで大丈夫かなっていうのが出てきて、やっとそのジガちゃんが安心するんやけどね。
そうですか。
いきなりやってきたもんで、ね、それも何もやってない時に、そういう、だから分かるなと思ってこのメール読んでて。
そうですよね、本当にね、やっぱり浄化ワーク一生懸命やってるとね、そういうのあったなって今私も思い出しました。
でしょ。
で、死んだらこの目線だななんていう感覚とかね、あとね、目開いてるのか閉じてるのかわからないんですよ、真っ暗の中で壁見て座禅してた時にで、あとね、息吸って
真っ暗の中で、
真っ暗でやるのもやってたんですよ。
真っ暗の中で
ろうそくを見るのもやってたけど、
あー、そっか、それ分かれへんね。
でね、目まばたきもしないんでね、これ目閉じてんのか開いてんのかなっていうのがちらっと来て、また消えて、
集中してたんだわ
ね。で、息吸って吐いて、でもう吸わないんで、これ私息してないわ、じゃあこれ生きてないのかな、死んでるのかな、なわけないわってなって戻ったりとかね。
おもろい。でもまあ、アンジさんもどっちかというとこうやると決めたらとことんやる方やから。
そうですね、
そこでずっとやっちゃったんだろうね。
ずっとやっちゃってね、本当に、なんかの脳科学者の人が、左脳が停止しちゃうで、それでもうやばいと思いながらも電話もできなくて、なんか口パクパクしたっていう DVD じゃなくてビデオとかありますよね、話が。
ありましたな。
もうね、あれとなんかね似た状態になったこともあって、
僕も本読みましたわ、あれは。
あれね、
興味深いですね、あの本はね。
そうですね、すごいよくわかるんですよ、もう声の出し方もわかんないし、電話が鳴ってるのもこれなんだろうって見てました
でもなんかやっぱりあれは佐野がやることですか。
そうみたい。だから、これは出るってことをしなきゃって、なんかゆっくり来るんですよ、思考が。
そうやね、
ね、
そうや
で、声の出し方もわかんなくってギャーって言いそうになりましたもん。
なるほど、そういうところに入ってしまったよね。
入ってしまう。で、次の日になんかおかしなダンスを踊ったっていうことがあって、で、日記に書いたら足立さんがね、検証体験っていう5回目のお気楽チャンネルのあそこで言ってる、あいつが、 次の日に来たので、
うんうん、
今日の方もその体験来たらこうなんかね本当にはっきりするのも近いかもしれないですよね。
そうやね、これは、
うん
うん、いい体験されてると思うし、
さ
っき言ったようにその恐怖の中は空っぽなんでね、
はい、
今度やってきたら本来やったらダイブしていただきたい。
本当ですね、まあ、私はもう
何も来れないです、
行けみたいな感じで、うん、もっとやったらドヒャーってなったんで、
そうやね、
ぜひぜひ怖がらずにね、うん、そういう体験してる方いっぱいいると思うんですけど、
そうやね、
一気に行っちまってください。
そうですそうです。うん、まあそれは、うん、まあ、ご自分の判断も最終的に判断で ね、
うん、
やっていただきたいと思う
んですけど、でも自分がやってないんですよ、もうやらされてくっていうかね、
うん、
私も自分でやった感じはなくてなっちゃったので、そういう風にどんどん極まっていこうみたいなのは自分じゃなかったような気もします。
そうやな、
うん、
うん、そうそう。それでね、もう一つ、以前ほら番組でお風呂のワークというのを紹介したことあるんですけども、
ああ、ありましたね、
ね、体を洗ってる時にね、
はい、
今体を洗ってるのは誰だっていうね、心の中で聞いてみるという。
そうです、あれ不思議ですよね、本当に、
そう、するとね、この洗っている自分と質問している自分が、
うん、
これ同時に存在していることに気づくんですね。
本当本当、
別だってこと分かるわけです
よ。気持ち悪いですよね、あれ。
そうそうそう、さてどっちが本当の自分なのでしょうか
ね
っていうね、質問を出したんですけども、答えはですね、まあもちろん皆さんやっていただきたいんですけども、
はい、
答えはどちらでもない、
うん、
うん、体を洗っている自分、
うん、
ね、質問している自分、
うん、
そのどちらにも気づいている意識こそが本当の自分なんですね。
そうですね、
そうですから、体を洗ってる自分っていう認識も、
うん、そうそうそう、
質問している思考も、
思考も認識も自分じゃないですね。
そう、現れなんですよ、
うん、うん、
意識の中に現れてるんですね。
はい、う
ん、それがね、感覚としてわかる。だから、このお風呂のワークって一回試しにやってみようっていうんじゃなくて、これできたらお風呂に入るたびにちょこっとやってみるといいですね、3分でも。
そうですね、
うん、そうするとね、もうそれがもうじわじわっと感覚的理解がね、
はい、
どんどんどんどん深まっていきます。
はい、
はい、もう一つね、私は存在していないってことに、まあ、気づく方法があるんですけども、
はい、
最後に紹介したいと思います、はい、
紙
と
よかった、次回じゃなくて、
そうそう紙とね、ペンを用意していただいて、
今、
いやいや今じゃないですよ。
あ、はい、
うん、この聞き終わった後で結構なんで、
聞き終わった後にね、うん、はい、
自分のものだと思っているものを書いていきましょうと、
うん
うん、例えばですけど、私の体、
うんうん、
私の心、
はい、
まあ、これは違和感ないですよね、
うん、
私の思考、
うん、
私の感情、私の感覚、
うん、
私の記憶、
はい、
私の魂、
うん、
まあこんな感じで、
はい、
いろいろもうこれが自分だと思うものをどんどん変えていく、
はい、うん、私のものだと思うもの、
そうそうそう、
うんうん、いっぱいありますよ ね、
私の自転車、まあここまで書くと大変なことになるんやけども、
大変なことになるんですね、
そうそう、そこまでいかずには、まあ自分の、まあ、体心ね、
はい、
いろんな自分本体ですよね、自分のものだと思っている、
うんうん、
自分の体だ、
当然猫、ね、うん、の足がね、人のものだったらおかしいわけで、
そういうことです、
そういう感じで書くんですね、うん、はい、
例えば、
ね、
先ほど、まあ、例題なんですが、私の自転車ってことになると、これは意味は私は自転車の所有者だ、
うん、
ね、所有者であるということですよね、
はい、
私が自転車だじゃないじゃないですか、
あ、そっかそっか、所有してるものではなくて、ね、私だって思うものですね、
そうそうそうそう、
はい、
だからね、私の体っていうのは、私はこの体の持ち主だっていう意味ですよね、
うん
うんうん、私の思考だったら、この思考は私のものだ、
うんうん、
ということになるわけで、
はい、
これね、そうやって考えていきますと、
はい、
じゃあ所有してる私って一体誰なんだと、
うん、
で私の体、私の、まあ、分かりましたと、体は
私のアイデアとかね、
うん、
私の、
うん、
いいアイデアとか、
そうそう、
発想とか、
私の意見とかね、
意見考え方とかね、
う
ん、
そうそうそう、
信念とかありますよね、
うんうんうん、結構なんですけど、
はい、
そのじゃあ私は一体誰なんだと、
うん
うん、全部の所有者であるのはいいんですけどね、
う
ん、持ち主だと分かりましたと、
はい、
じゃあその持ち主はどこにいるんですかと、
うん、
ちょっと出てきてくださいと、
はい、
となるとね、
はい、
どこ探しても見つからないんですよ、
うーん、
もうあとで自分で書いてやってみたら分かるんだけども、
はい、
うん、透明なる存在というか、
うん、
もしかしていないのかい、
うん、
っていうね、
あ、感覚的理解が来そうですね。今なんとなく分かります、
うん、そんなね、摩訶不思議な感覚をやってくるはずなんですね、
うん、
あれっていると思ってた私、はい、実はあれ見つかんないと。
じゃあ書き終わった後にその質問をするわけですか、うん、その私はどこにいるのって。
そういうことです。
うーん、
うん、私を探しに
出てき
に
しゃいと、
うん、出てきにしゃいと、
は
い、どこにおんねん、
いや、うん、
感情は私のものだ、あ、じゃあこれ私じゃないんだ、私の思考、あ、思考は私、 あれ、うんってなってきてね、
うんうん
うん、でスーッと私のっていうのが消えた時に、
はい、
体、心、思考、感情、感覚っていうそのそれぞれが残るんですよ。
うん、
私のっていうのはサーンと消えていって、
あ、そういうことね。
そう、それがね、感覚としてやってくる可能性が十分あるので、
はい、
一回試しにやってみてください。
はい、
ね、僕ね、この手の探求大好きなんですけども、
うん、
なんだか怖いなって方もいると思うんですよ。
はい、
まだちょっと準備できていない方というか、
うん、
まだ自我と離れきれてない方っていうのは、
はい、
自我がパニックになるとこう同調してしまうんでね、意識もずっと一緒に、
うんうんうんうん、
ですからね、ちょっとその辺はご注意いただいて、
はい、
私まだちょっと準備できてないなっていう方は、うん、
まあ、無理せずにね、
やらない方がいいと思いますね、うん、
はい、
はい、はい、そもそも存在しない自我を幸せにすることはできません。
はい、
はい、できないことをやろうとするから苦しいんですね。
そうですね、
はい、生まれてもいないし死ぬこともない、
うん、
足りないものもないし余計なものもない、
はい、
究極の至福に出会ってみたいなという方はですね、
うん、
この音禅と観念浄化をね、バランスよく
毎日、
うん、太極拳と観念浄化でもいいし、
はい、
瞑想と観念浄化でもいいし、
はい、
はい、何でも結構
でございます。セットがいいですよ本当に、
はい、まあ、言うたら自転車の両輪でね、
そうそうそう、
はい、漕いでいくと効率も良い、
そうです、
ですので、ね、おすすめしますので、ぜひぜひ、
はい、
やってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
時に